皆さんおはようございます、マタイの福音書を、ね、読んでいきたいと思います、三条の水訓と呼ばれる最初の部分は八つの幸いが書かれています。今日は、そこの部分をですね見ていきます、マタイの五章の三節からに、ねなります、第2週と第4週はね中高生のねティーンズの方もこのメッセージをその隣のねところで聞いているということで、こうそのこともね意識ながら、なんか少しねメッセージを作ったりしています、大事なねこの自分の人生をこう自分の力で立て上げていくときに、その考えるねそのようなこう材料とかそういうものもねあればいいかなというふうに思っています。マタイの5章の3節から、まずね読んでみます。8つの幸いというのはどういうものかねお読みしますのでどうぞ、お聞きになってくださればと思います。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に植え乾くものは幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。イエス・キリストがこの地上に来られた時にですね、旧約聖書から約束されていた天の御国というのが一気に近づいてきました。私たちが住んでいるこの世界は終わりを迎えますけれども、天の御国は永遠に続いていきます。天の御国、この天の御国に神様は人々を招いている、私たちを招いてくださっているということです。でイエス・キリストはその天の御国がその世の終わりの完成の時に始まるというよりも今この時にもうすでに信じる人の間で始まっている。そしてじゃあその神の国が信じる人々の間でどういうふうに働くかということをこの三条の水訓で教えていきます。今日の八つの幸いの教えというのはその天の御国というのがそれにその招きに応答する人々のその間でどういう影響を与えるかということをですね簡潔に示しているというふうに言っていてますね。まあ今読んでみていただいて分かるようにこの心の貧しい人とか悲しむ人、柔和な人、迫害されている人々というのは、まあ、私たちが今住んでいる社会が考える、まあ、幸いな人の姿とは、まあ、あまりこう、こうしっくりこない部分、まあ、共感する部分と、しっくりこない部分というのが合わさっているんではないかと思いますね。神様が支配されるその天の御国というのはこの世の考え方とかそのありさまというものと少しこうなんていうか逆さまになって見えるそういう現実というのもこの八つの幸いを読むとですね見えてくるんではないかなというふうに思います。で幸いですと訳されているギリシャ語のこのマカリオスという言葉はですね、まあ、幸せとか幸運というふうに訳されることもあるんですけれどもこれは必ずしもその人本人がまあ感じている感情を表しているというふうには限りません。本人はその幸福というものを幸せと感じていなくてももしくは幸運に恵まれたと言える状況でなくてもその天の御国の 視点から見ると、もしくは神様の視点から見れば祝福されているのだということをこう認めているんだと、よくそういうふうにですね、この幸いですという言葉をですね、理解することができます。ですから一見否定的な感情とか、その逆境というのもですね、神様との関係の中に存在する人々のその幸福というのを、まあ、奪うことはできない、そういうものであるというふうにも言うことができると思いますね。まあ、最初の2つをですね、今日見ていきましょう。1つ目は5章3節、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、というふうにありました。まあ、心の貧しいというのはですね、単に経済的な貧しさだけでなくてですね、霊的もしくは感情的にも苦しめられ失望し、その神様の助けを必要としている人々というのを指します。まあ、でもその一般的にどういう状態、心の状態なのかなって、私たちこうなかなかですね、それをこう想像するというかですね、それはあと難しいところもあると思います。そういう時はですね、あの詩編を読むと、詩編はそのような状態の心の叫びというのを記録していますので見てみましょう。詩編40章の40編の17節ですね、このようにあります。私は苦しむ者、貧しいものです。主が私を顧みてくださいますように。あなたは私の助け、私を救い出す方、我が神を遅れないでくださいと。この苦しみの中で自分は何もできない貧しいものなんだけれども、でも一方でだからあなたは私の助けなんだ、神様は私を救い出す方なんだと、どうぞ助けてくださいという、そういう態度のことをここでは心の貧しいというふうに言っていると言っていい思います。単に何かこう弱いからというよりはですね、むしろ正直に自分のその弱さとか限界を受け入れた上で神様に助けを求めるという、そういうこれは謙遜なまあ態度というかですね、それをここで言われていると言っていいと思いますね。神の国というのはその神様の前で自分自身を助けるためにのその物質的霊的な資源というのは何も持っていないんだということを知っている人々のものなんだというふうにイエス様は言われるんです。イエス様は別の箇所でこのようにも言っています。マタイ9章12節、イエスはこれを聞いて言われた、医者を必要とするのは丈夫な人でなく病人です、というふうにあります。まあ、病人というのはですね、もう一人前になることを諦めてもうダメですと言っている、そういうことではありません。あらゆることを精一杯しながらも、でも神様の前で自分は本当に力のないものなんだということをこう自覚し認めている人、自分は自分を救うことができない、そういう霊的な破産をしているものなんだということを神様の前で認めているものを、それを病人だというふうに言うんですね。そしてイエス様はその人のために来られたんだと言うんです。二つ目の幸いですね、悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるからです、というふうにあります。この2番目からですね、その7番目まではこの、その人たちは慰められるというちょっと未来をねこう見据えた、そういう形で書かれています。霊的に破産したものだと言いましたけれども、それは同時に悲しむものでもあるというふうにありますね、ということができると思います。私たちは自分が価値を持っているという、そういうふうに考えるものを失うというのはですね、本当に悲しむものにつながります。健康でもそうですし、自分の能力とか、自分の持っているそういう、いろんなものをこう失っていく、それは、悲しみを通ることは避けられないでしょう。でその時にこの世のもので満足したり、この世のもので心を満たそうとするよりも、天の御国において天の子羊の前で最終的に自分は慰めを受けるんだということを期待し、今嘆き悲しむことを良しとする人は幸いだというふうに言うんです。なぜなら終わりの日に その人は慰めを受けるからというんです。まあ、世の終わりの時をですね、記したその黙示録には次のように書かれています。黙示録21章3節4節、私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。これは世の終わりの時に、その神の国に属する人たちがこう集められた時のですね、状況ですね。そして4節、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださると。なぜなら彼らは神の子羊が涙を拭い取ってくださることを期待し、またそれを信仰によって生きてきたからです。もはや死もなく悲しみも叫び声も苦しみもない、以前のものが過ぎ去ったからであるというふうにあります。悲しみは終わりの時に癒されるんだと約束されています。それゆえ嘆き悲しむことっていうのはですね、別の箇所では喜びなさいという命令がありますけど、その進めと矛盾することではありません。むしろすでに到来している天の御国、でもまだ完成していないその天の御国のその間で生きるその生徒たちの特徴というものを表していると言っていいと思いますね。私たちを悲しませるもの自体、それ自体がですね、良いものというふうには限りませんけれども、その時にはその意味が分からず嘆く、そのようなものですけれども、人生の終着駅ではその涙は拭い取られて、私たちはその意味を知ることになるでしょう。そのことを知っているので、嘆き悲しむ時も心に消えない希望を持っているんだということです。私たちが住んでいるその社会というのはですね、必ずしもこの同じ価値観をですね、共有しているというふうには言えないと思いますね。むしろ皆さんが神を信じているからということで、自分たちとは違う価値観を持っている人だというふうに見なされて、好意とか敬意というよりも敵意というものを向けられるということも経験するというふうに思います。ですからですね、それはその大人だけに限らずね、子どもの時からそうです。ですから今日はですね、私たちが信じているこのキリスト教信仰というのはどんなに希望にあふれているかということをですね、改めて説明したいなというふうに思うんです。で、現代というのはですね、神を信じない方が理性的で幸いな人だというふうに見なす傾向があると思います。で、精神分析というのが発達したその近代ですね、はですね、この無意識の役割というのをものすごく重んじました。で、無意識というものが、人が自覚していないそういう記憶とか抑圧されたその欲求というものをこう溜めていてですね、そして無意識のうちに私たちのその意識している考えとか感情とか行動をに影響している、もしくは支配しているという、そういう考え方がね、これはフロイトとかね、そういうのを提唱されて、今メジャーになっていると思いますね。ですからそういうふうに考えてみると、その無意識の働きによって存在しないものを存在すると信じ込まされた結果、クリスチャンと呼ばれる人たちは神がいるというふうに信じているんだというふうにね、そういうふうに理解します。人間というのはこの心は弱いですから、厳しい現実とか運命に押しつぶされないように、その自己防衛のためにですね、無意識の中からですね、そのような願望をこう取り出して神という存在を作り出して、そして、意識の中では信じているという、そういうふうに言うんですね。皆さんもそんな議論を聞いたことがあるかどうか分かりませんけれども、聞くこともあるかもしれません。で、この議論というのはですね、 神様が本当に存在しないという前提があるときにはものすごい説得力があるんです。なぜ神がいないのに人は神様を信じるのかという、そういう視点で見るとこの考え方というのは一つのこのその疑問にこう答えを与えてくれるというふうに言っていてますね。しかし本当に神様が存在したらどうなるでしょうか。もし本当に神様が存在するならばですね、まさに同じ、論法でですね、多くの人が神がいないというそういう信仰っていうのをですね、説明することができます。どういうふうに説明できるかというと、神様がいるのに神様が人々はいないと言ってるのはですね、その心にあるその願望ですね。どういう願望かというと、私は神様に会いたくない、神様と関わりたくないんだ、これは聖書にはその生まれながらの肉っていうのはそういう思いを持っているというふうに聖書は述べていますけど、そういう願望、無意識の願望からですね、それが神はいないというそういう信仰を生み出しているというふうに説明することもできます。ですからその神が存在するかしないかっていう問題に対してですね、この精神分析から答えを出すということは基本的にはできないというふうに思います。同じように神様がいるのかいないかということに関して科学的な根拠を持ってね、結論を出すこともできないと思います。なぜかというと、神様っていうのは、聖書の神様はですね、この世界を作られた方ですから、この世界の外側にいらっしゃいます。で、科学っていうのはこの世界のさまざまな現象からいろんな法則とかそういうのをこう観察した結果を導き出すんですけれども、この世界の一部でない神様をこの科学が見つけ出すということはできません。ですからもし私たちがですね、この神様がいるかどうか、それは証拠がないと私は信じないという人がいたら、神様を見つけるということはこれは難しいという、どんな学問を持ってしてもですね、やはり難しいんではないかなというふうに思います。で、神様が人々がいないんだというふうにですね、思う一番の問題は何かというと、それはこの世に存在する苦しみの問題であるということ、これは私たちは覚えておきましょう。なんで全能な方であって、そして善である神様がいるなら、なんでこんな悲惨なことが起こるのか、もしくはなんでいい人が苦しむのか、なんで私はこんな目に遭うのかというふうに考えるんですね。これは古代から続く根本的な問題であるというふうに言っていてますね。ですから私は神様を信じないという人にですね、何でか聞いてみてください。どういうふうに言うか聞いてみてください。大体ですね、いろんな希望を述べたとしたらそれには根拠がありません。神はいないんですからね。ですから最終的にその人たちが出す結論というのは、人生というのはそういうものだと、善も悪も正義も存在しないということだけです。ですからあなたたちはそれをそのまま受け入れなさいという以外ですね、言えることはないというふうに思いますね。ですから私たちにできることは、できるだけ豊かに平穏に暮らして、できるだけ悲しみを避けるというかですね、それが最善の生き方になるということです。ですけどキリスト教信仰は別のことを言うということで、ぜひ私たち覚えましょう。まず神様は私たちから遠く離れてもいないし、隠れてもいないんだと。神様は独自の方法でご自身を表しておられるんだと聖書を読むと分かります。主に3つあると思いますね。まず第一に、神様はご自身が作られたこの被造物を通して、それを作られた方がどういう方か示しています。素晴らしい時計があってですね、これが作った人はどういう人か、その素晴らしさを見ればね、分かるのと同じように、この世界を通してそれを作られた方がどういう方か表しておられると。二つ目はですね、私たちの心の中にあります。私たちの心の中には良心というものがあります。 もちろん人は良心を麻痺させることはできるんですけれども、でも麻痺させないとものすごい良心の働きが強いということも逆に言えると思いますね。このそれぞれの人の心にある良心の働きによってですね、神様が持っておられる基本的な善悪とか正義というものを示しているというふうに言っていいと思いますね。そして人はその良心の働きによってですね、誰に教えられなくてもですね、道徳心というものをある程度持ち、そして心の中でその良心とともにですね、弁明し合ったり、責められたりしているんだと。もし単に物質だけの世界ならばですね、そのような善悪の概念というのは生まれる可能性はありません。この人々人類がどの時代も共通して言える道徳心と呼ばれるようなものが見られることはないでしょう。3つ目はですね、これは一番私たちのキリスト教の特徴だと言っていいでしょうね。何よりも歴史の中に神様ご自身は人として現れ、人として育ち、そして実に十字架の死にまで従い、その後復活されたということです。この福音書が伝えるナザレのイエスが神の子ならば、私たちはこの神様について何と言えるでしょうか。先ほど苦しみが一番の私たちの神がいないと考える問題だと言いましたけれども、このイエス・キリストが本当に神の子であるならば、聖書の神様は私たちの苦しみからは遠く離れていないんだということです。むしろ自ら十字架にかかるということで、私たちが経験している苦しみの一部となってくださったということです。これは大きな私たちの苦しみに対して大きな扉、可能性の扉を開きます。そしてこの方は十字架で苦しまれただけではなくて、その後墓からよみがえったと伝えるんです。ですから私たちが経験している貧しさとか悲しさの先にも同じように新たな可能性を開くんだというふうに言っていいんではないでしょうかね。私たちが住んでいるこの世界というのはものすごく素晴らしいもの、美しいものもあふれていますけれども、でも同時に本当に悪いものというかですね、それから醜いものも私たちは目にするでしょう。私たちの世界はそういう、いいもの悪いものが入り混じったそういう世界を私たちは目にしています。でその現実を目にするときに、私たちはどういうふうにこの現実と向き合ったらいいか問われると思います。でその時にもちろん科学的なものとか、そういう精神分析とか哲学的な考察とか、そういうものは用いたらいいと思いますし、その世界に入っていったらというふうに思いますけれども、でもある一定の理解は得られたとしても、究極の希望というものはですね、そこから見出せるかどうか、ぜひですね皆さんの目で見極めてほしいというふうに思います。私が見る限りですね、知る限り、究極の希望というのはこれらの学問は与えることはできないんじゃないかな、私たちの苦しみに対してですね希望を与えることはできないんじゃないかなというふうに思います。でもキリスト教信仰はね、違うと思いますね。天の御国を指し示すイエス・キリストはこのように言われました。心の貧しいものは幸いなんだと。神の国はこの人たちのものなんだ。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるというふうに言われたんです。そしてそのイエス・キリストはその後十字架の道を歩まれ、そして死を味わい、墓に入った後3日目によみがえられました。もし私たちが宇宙のどこかにですね、私たちのことを気にかけてくれ、そして最終的にこの私の経験したこのことの意味を解き明かして、そして託すことができる、そういう方が存在するんだろうかと考えたときに、私はこの福音書に示されているイエス・キリストとその神が私たちの希望になるのではないかなというふうに思います。 その私たちに対する神様の応答がイエス・キリストの十字架でした。皆さんの前にいる人はですね、神様がいるならご自身表したらいいじゃないかと、なんかすごい奇跡してくれたら私たち信じるのにというふうに言う人はいるかもしれません。しかし聖書の神様のご自身の表し方は、人を力ずくで信じさせようというそういうやり方ではありませんでした。これはまるで神様は人にですね、神を拒絶するもしくは受け入れるかのその自由をですね、与えておられるように思います。そしてこの方は私の知らないところで私のために十字架にかかられた方だというんです。私たちのその信仰をですね、力ずくで得ようとするよりも、私たちが愛によって応答できるようにこの方はご自身を表しておられるのではないかなというふうに思います。ですから痛み、苦しみ、不正、そして病とか死はいずれ私たちの人生の上に降りかかってきます。でもこうした場所にこそこの福音の良き知らせというのが輝きを放つということ、ぜひ覚えましょう。心の貧しい人は天の御国に目を向けるきっかけを得、そして悲しむ人は慰めを神様の御手に見出す、そのようなきっかけを得るでしょう。キリストの復活はお墓が私たちの終わりではない、終着駅ではないということを私たちに保証してくれます。そして私たちが経験する苦しみというものは無意味ではなく、いつかその意味を解き明かしてくださって、その時涙は拭い取られ、完全な義を私たちは目にするということが約束されています。それがこの八つの幸いが教えていることではないかというふうに思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちはあまりにもこの世のありさまとこの世の価値観の中で、慣れて、またその中に生きているものです。しかしあなたは天の御国を私たちの間で説き、それがいかに私たちの間で影響あり、また広まっていくかを示してくださいました。私たちはこれからもこの世の考え方や価値観の中で生きていきますけれども、どうぞ天の御国に目を向け、この天の御国の生き方にこの地上から始めるものでありますように、どうぞ一人一人の目を開け、また耳を開き、また心を柔らかくし、あなたの御国の良き知らせを喜び、また受け入れ、そしてそれが実現していないこの地上の間でもそれを喜び、また保つものでありますようにお祈りします。この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。